まずは10時台のゲストということで、三代本店安らぎの里から広報の朝原さんです。おはようございます。
おはようございます。
10時台の登場となりまして、はい、いつもとよりちょっとね早めの時間になりますけれども、はい、今日よろしくお願いします。
お願いいたします。
外の天気いかがでしたか、こちら
の時は。まあ、今歩いてきた時には特に雨も降ってなくて、
あ、そうですか。ですね、ねえ、ちょっと冷え込みも緩んでると言いますかね。
そうですね、
ほっとしましたけれども寒いとなかなかね辛いですからね、
出るのが辛いです。
そうですね、まあ、今年最初の放送となりますね、はい、お迎えしてなんですけども、朝原さん、お正月はどのようにお過ごしになったんですか。
あ、そうですね、私は、うん、まあ、仕事が実は大晦日までありますんですけど、うん、まあ、ただ大晦日は、はい、レストランの営業がお昼だけになってまして、うん、まあ、普段より早く2時過ぎぐらいには片付けが始まって、うん、で3時ぐらいには、はい、お疲れ様でしたと、まあ、社内で挨拶して、で帰るんですけど、はい、その後私いつも新年を迎えるときにいつも三田市民なんですけど、はい、隣の笹山に行ってまして、いつも
笹山市に
ここ数年
それはなぜかと言いますと、
元旦の0時が過ぎたぐらいから、はい、笹山の神社にある能舞台がありまして、はい、うん、春日神社というお舞台ですけど、はい、江戸時代の末期に、うん、笹山藩のお殿様の青山公がですね、うん、建てられた、はい、お舞台で、確か国の重要文化財にもなってるんですね。そこで、0時から能が始まるんですよ、実は。
そうなんですね、これ日本で一番早い
と言われてます ね、
そうですね、
まあ、お正月でですね、いろんなところで能って実はいろいろあるんですよ、探してみれば、うん、なんかめちゃくちゃ有名なっていうのはそこまで、まあ、笹山はむしろ、うん、ね、サンテレビとか神戸新聞だったらまず、う
ん、地元の
まず間違いなく取り上げられますし、
そうですね、
他の新聞でも、まあ、市民の都合もあるでしょうけど、取り上げられることもありますから、まあ、割と有名な方やと思うんですが、はい、他にもですね、まあ、朝5時からとかなんかいろんなところで結構やってはいるんですけどね、まあ、ただ時間的に一番早いのは多分笹山、
そうでしょうね、日付変わったらもう即始まっていくと、
は
い、
まあ、0時ちょうどに、いわゆる御本殿の方で、うん、なんかこうご神事されてるらしくて、
神事がまずあって、
でその後観音寺さんとおじこさんが、はい、本殿から能舞台に移動されて、またちょっと祝詞をあげられたりとかして、でその後なんで実際に始まるのは10分か15分ぐらいだと思うん
です。にしても早いですね、まあまあ、まあ、それをこう見に、
まあ、そうなんです。だから初詣の方と能見に来た人と、まあ、両方大体するんです。私も能見終わった後は一応お参りはして帰るんですけど、両方あって結構こうざわざわした中で行われるという意味でもちょっと変わってるというか、まあ、でももしかしたら昔の能ってこんなもんだったのかなってちょっと思うような、
なるほどね、
本当に素敵な催しだと思ってます、
そちらにもお出かけになって、はい、で帰ってきて、
で
寝てということになるんですね、はい、じゃあその後はもうゆっくりお正月を。
そうですね、まあ、元旦はそれぐらいでして、はい、でまあ、2日も本当のんびり過ごしまして、
う
ん、
そうですか。
ただ3日はまたいつも毎年姫路の方で、
姫路に
神社でやっぱり能が毎年行われている場所もありまして、でそこは初め見たいからって言ってたんですけど、笹山の方は20人ぐらい出演者がいて、まあ全然プロの方ばっかしで結構人数も多くてやってるんですけど、姫路の方はプロの、まあ、そっちもプロの方なんですけど4人ぐらいでされてるので、遊びに見に行きますって遊びに行ってたらいつの間にかなんかお手伝いしてるんですけれど
そうですか。じゃあ行ってるうちに、まあ、知り合いの方もいたりということで、はい、運営側にな
んかいつの間にかなってしまいまして、 なので朝から行って、まあ、まあそれは朝の11時ぐらいでしたかね、に始まるんですけど、まあ、その2時間ぐらい前には
入って
準備いろいろお手伝いして、まあまあご挨拶を兼ねてるようなとこもあるんですけれど、
そうですか。
で終わった後に神社で直来ってあるんです
。直来、
いわゆる宴会があるんですけど、うん、そこまで行って、
はい、そこも参加して
、まあまあ、なので、出演してるわけじゃないんです、お手伝い料はないんですけど、お食事 じゃいただいて帰ってみたい
な。なるほどね。そういう一日なんですね。はい、
なので、ここ数年、1月の1日と3日は予定が決まってる感じ
そうですね。それは固定されてるというか。
固定されてます。
なるほど。そうなんですね。まあ、そんなお正月を過ごされたということで、はい、今年もいろいろ能とかね、
はい、
あの三田本店さんで上演される能、はい、まあ、狂言の紹介とか、はい、あとはそのまつわるお話などもね、織り交ぜながら、お聞きできればと思いますけれども、はい、今日はどういったテーマになりそうですか。
はい、昨年は、はい、あの年最後の方はあの天下人と能楽という話をさせていただいたんですが、ですね、まあ、だんだん、まあ、私の方もあのお話しできる題材がこう、いつも悩みどころではあるんですけれど、
いろいろありますからね、はい、どれにしようかなと。
であんまりあの、まあ、好きなのでいろいろ知ってはいるつもりですけど、まあ、この場でお話でき、あのしていいっていうか、いわゆるあまりにマニアックなものを話してもなというのもあるので
それも気になりますけどね。
まあまあまあ、それは
マニアックな世界も
あのいつの間にあのそのうちそのうち
出てくるでしょうね
本当にネタ切れ感があったら出てくるかもしれません。
ぼちぼちでマニアックな世界をちょっとこう、ね、ちらっと見せていただければ、
は
い、
少しやっぱりマニアックかなとは思うんですが、でもまだ、全国的に有名な戦国武将、うん、
戦国武将
伊達政宗という方、ちょっと前回も触れてはいるんですが、そこはですねちょっとしばらく、頑張って調べたことも過去にはございまして。
そうなんですね。それは何で調べたんですか。
ですね、もう 4年か5年ぐらい前に、はい、その伊達、またこれマニアックなお話ですけどねあの伊達政宗のいとこに伊達重真という方がいるんですが、はい、その方がに対しに関わる本をみんなで、あの本といってもあの出版社とかで出す本じゃなくて、いわゆる仲間内で作る、まあ、あのある意味昔ながらの意味 の同人誌、
同人誌、
そうですね、というもので、伊達重真についてみんなで書こうっていう話が
伊達重真オンリーなんですか。
オンリーというか、まあ、まあ伊達重真に関連することとして政宗とかそれこそ
いろいろ
出てきますけど、
重真が中心、
メインは中心は重真です。もうすでにこの時点でマニアックです、ね、
かなりマニアックですね
ですね。なんですが、その伊達重真について、はい、でちょうどですね、まあ、これも話し合ってもマニアックなんですけど、北海道の方に伊達重真のご子孫の方が、明治、はい、今もいらっしゃいますけど、明治時代にこういわゆる開拓で引っ越されまして、で今もいらっしゃるんです、北海道に伊達市っていう、その名も伊達市っていう市がありまして、まあ、それはあの伊達重真とそのか、まあ、重真じゃないですけど、重真の家臣たち、はい、あの子孫の家臣たちと藩主が一緒に引っ越して開拓をしたから、その名前で伊達氏と付けられたんですね。
氏の名前が伊達氏
なんです
ね。
というようなところに、その伊達重真が使ってたんじゃないかっていう能の道具があるっていう話を、あの私が見つけて、
て
でじゃあそれで書きましょうって話で、まあ、非常にマニアックな本になりました。
そうですね。伊達重真っていう方は政宗のいとこ、
いとこにあたります。ただですね、ややこしい、人でしてね、あの血縁的に言って、政宗のお父さん、伊達照宗という方の妹さんの子供なんですが、でも伊達姓を名乗ってるように、父方でももちろん伊達家なんですよ、
はい、
で父方で言うと、伊達政宗のおじいさんの弟の子なんです
ややこしい、
非常にややこしい血筋の方だから、まあ簡単に説明するためにいつもいとこって言い方するんですけど、いとこだけど父、お父さんのいとこでもある
そうなりますよねそういう形になりますね。
す、
ちょっと複雑ですね、
はい、
この方はそのなんとかの戦い、政宗だったらこういろんな戦いとかエピソードありますけど、はい、そういう活躍はされたんですか。
そうですね、まあ、あの伊達政宗の、まあ、一番、まあ、例えば血の近い、はい、あの一族でして、まあ、政宗は弟もいますけど、まあ、弟は若くして死んだとか、はい、言われあの殺されたとか、まあ、そっちも話があるんですけど、まあ、そちらは割と早く姿を消すので、はい、まあ、その代わりと言っていいのか、重真が、あの特に政宗はですね、豊臣秀吉の時代になりますと、あの秀吉の命令でよく京都に留められてるので、
はい、
まあ、それで京都に行ったり、もしくは国元で、あの政宗の代理として
あ
の納めたりとかいったこともしてますし、よくですね、あの伊達関係、伊達家関係 の、あのドラマ、
はい、
小説、そういったものでは、政宗の、まあ、なんて言いますか、こう 両輪と言っていいのかの家臣が2人で出てくるんですが、はい、1人は、よく知の小十郎っていう方でされますけど、はい、知恵者として知られる、片倉小十郎、
はい、
影綱という方がいますね。そう
ですね、有名ですね、
はい、その方と対比されて、武の重真なんて言われまして、
うん、なるほど、
一番有名なのは、兜が、
はい、
まあ、政宗の兜もあの大きな月がついてて、うん、あれ三日月ってよく言われるんですけど、実は新月じゃないかっていう話が、
その
新月をもし絵に描こうとしたらああなりますよねっていうあの新しく月が見えるから、今はまあ真っ暗の月のことを新月って言いますけど、まあつまり新しく見えた瞬間のことが新月であって、
下がこうピカッと光って
っていうことで、あれは新月じゃないかという説もあるんですけど、伊達重真もちょっと特徴的な兜を持ってまして、それがですね、あの毛虫の兜なんですね。
毛虫ですか。
なんでそんなことをつけてるかといったら、別に、まあ、毛虫が、まあ、好きやったとは思うけど、嫌いやったらつけないと思うので、あのなんですけど、あの絶対に引かないんだそうです。毛虫というのはこう後退しない、
後ろに下がらないな、前へ前へ、
戦の時に絶対後ろに下がらないという。
すごいですね。なんかこう心意気を、いろんなこう虫とかね、トンボとかムカデとか、はい、
そうですね、
ありますけど、その中でもその
なかなかいないと思うんですけど
そうですね、毛虫を
と言われて、あの兜をつけてるんですね。そうですね、割とまあやっぱり戦の時っていうのはこうギリギリのものですから、結構こう皆さんのいろんな人の信仰が 見え隠れてちょっとした験担ぎみたいな感覚もありますけど、まあそこでそういうものを見せて、まあ絶対にこう引かないと負けない、
それでこう威圧するわけです、敵を ね、まあ、そのすごい極限の緊張状態でのやり取りですもんね、そういう戦とかなるとね、はい、じゃあそういう部の方での活躍を
が多い方ですが、で、まあ、政宗の戦はほとんど一緒にいるんですけど、一時期あの、ですね、伊達家をやっぱ出奔してる時期がありまして。
そうですか、はい、出て行ってる、
あの秀吉の時代の後半ぐらいにちょっと何があったかよく分かってないんです、はい、実は未だに、ただとにかく一時期ちょっと離れてたことがあって、ただあの、関ヶ原の合戦と言われる戦い自体は、はい、あの岐阜県の関ヶ原で一日で勝負はついてしまったわけですが、それにあの最近の、まあ、歴史学の世界では、関ヶ原戦争みたいな言い方をして、その関ヶ原の戦い自体はその戦いの一つで、日本全国でいろんなところで戦いがあったんですよね。
ありましたね、あの時はね、
で政宗たちは、上杉方と睨み合ってんです、は
い、そうですね、
ほぼ1年間ずっとそれは実は戦ってるんです。
あ、そうなんですね、
でその時に帰ってきたという話がありまして、その時にあの上杉との戦いの時に、はい、あの帰ってきたという話があって、重真の実という字は実っていう字を書くんですけど、はい、これ実は本当は、上杉氏の、
はい、
先祖が割とよくつける名前なんですね。
そうなんですか。
で、なんでそんな名前つけてるかっていうと、伊達重真の父親が実元っていう名前です。伊達実元って方ですけど、はい、この人本当は上杉氏に養子に行く話があったんです。
あ、そうなんですか。
なんですが、まあ、その頃もちょっとややこしいんですが、伊達家内でいろいろと反対派もあって、こう結局伊達家を2つに割って大戦があって起きまして、そう
ですね、
はい、でそれで結果としては、うん、あの行かないことになったんですが、うん、その時に養子に来るんだからっていうことで、うん、先の約束で実、の字だけもらったというところがありまして、で、伊達家の家紋って、あの知ってます、まあ、ちょっと口では言いづらいぐらい複雑な形してるんですけど、うん、まあ、大まかに言えば竹にスズメと言われます。
あ、そう、ね、鳥が言いましたっけね、
はい、仙台座さんなんて言い方もしますけど、であの家紋も実は本当は本来は上杉家の紋
なんです。あ、そうなんですか。
で上杉家の家紋が、はい、をその伊達実元が養子に行くって時に、まあ、その上杉家に入る前に養子に入る約束は一応できた時に、あのその実の字と一緒にもらったんです。もらったんですけど、でその伊達実元が使ってて、で伊達重真にうち、伝わって、で伊達重真や実元が使ってるのを使って、本家もいいなあ、それ使いたいなってことで伊達家に移ったんですね、はい、
なるほど。
でその後だんだんだんだんあの 家紋もあの年を減るのでどんどん派手になっていきましたよね、であの仙台座になって、上杉家 の, あの笹と雀の紋とは全然違う形になってるんです、
していって
なってるんですけど、まあ、大元はそうなんです、実は
そういうことなんですね、
そういうあの流れがありまして、まあ、実はその、伊達家が出てた時に、伊達家と戦うから伊達家の内情にも詳しくて、武勇も知られてる重さんに、あのあなたにあのうちに使いませんかって上杉家の合意がかかったらしいんです
ね、誘いがあって
あったらしいんですけど、いやあの養子にもし入ってたらお前は、あのお前の方こそ家臣の家柄だからって言って断ったって話が
すごいですねあるそうか、じゃあその時期抜けていたのは上杉家に行ってたわけではなくて、
ではなくて、なんか徳川家 の, あ の, かあの領地の端っこになんか隠れ住んでたという話はあるんですけど、あ
す、
まあ、一応家康はなんか黙認してたという話もあります。
なるほどね、いろいろこう絡み合ってますけどね、はい、じゃあ武勇に引いてたその人です、重実ですけど、はいけれども、その方がお能
そうなんですをやってた、まあまあ当時のね上級武士はほぼやってたと思うんですけど、まあそういったところでですね、まあ伊達家、まあ、あのただ重さんね一人でやってたわけじゃなくてですね、はい、あの伊達家という空間でどんな感じで行われてたのかなというのをちょっと、お話できたらなと思ってるので、だいぶ偉い時間かかってしまいましたけれど
この話はじゃあ後半に、はい、続けていきたいと思います、はい。